コロサイ4の12と13。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。私は証しします。彼はあなた方のために、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労しています。コロサイ人への手紙の結びの部分で、パウロはアリスタルコからよろしく、マルコからもよろしく、ユストからもよろしく、エパフラスからもよろしく、一緒にいる人たちからの挨拶をコロサイの教会に伝えています。このよろしくと訳されているところですが、これは元の言葉では挨拶しますという意味なんです。ですから原文のまま直訳すれば、アリスタルコが挨拶します。エパフラスが挨拶します。という風になります。これじゃ日本語になりませんよね。ですからここはよろしくと訳されています、初対面の時にどうぞよろしくお願いします、私たちはそう言いますが、英語でどう言うんでしょうかって言われると、英語にはそれに当てはまるものがないんですよね。ですから Nice meet you、 あるいはもう少し改まって It's a pleasure to meet you、 まあそんな風になるかもしれません。まあ、その中には初対面の場合はこれから仲良くしましょうねっていう意味で keep in touch、 そういうふうなことが言われるのかもしれません。ではパウロが挨拶を取り継いだアリスタルコ、マルコ、ユスト、エパフラス、彼らはどんなつもりでよろしくと言ったんでしょうか。決して曖昧な意味ではなかったと思います。それは祈ってください。私たちも祈っています。というメッセージが、挨拶しますという言葉の中に入っているのではないかと思うのです。パウロは、コロサイ人への手紙の4章の2節のところで、祈りなさいと教えました。それから3節のところでは、私たちのためにも祈ってくださいと言いました。そして12節では、彼はあなた方のために祈りに励んでいます。そうエパフラスのことを証ししています。ですからエパフラスからよろしくというのは、エパフラスは皆さんのために祈っていますよ。またあなた方も彼のために祈ってくださいね、という意味がそこに含まれているんだろうと思うのです。神様をまだ信じていらっしゃらない方々も、手紙を書くときに、ご多幸をお祈りいたします。ご健康をお祈りします。そんな風に書きますよね。そのように私たちのことを心に留めてくれる、そういうことが手紙に書いてあると嬉しいです。それはその人が、そうでありますようにっていう願いはあるけれども、祈るということはしていただけない。でも、私たちがクリスチャンから手紙をもらったときに、祈っていますって書いてあれば、本当にその人は祈ってくれているわけです。明治、大正、昭和にかけての方なんですけれども、日本に山室軍平という方がいらっしゃいました。日本の伝道ですとか、社会福祉に大きな貢献をした人です。で、この山室軍平先生は、手紙にあなたのためにお祈りしますと書いたときには、必ずその場でその人のために祈りを捧げ、それから手紙を送ったと伝えられています。私たちこの頃手紙を書くことが少なくなりました。大抵メールやテキストですよね。で、そのときにプレイングハンドっていう絵文字があるでしょう。で、手を合わせている、その絵文字を最後に皆さんつけると思います。その時に絵文字を使った時には、皆さん実際に神様にお祈りしますよ。 それから送信をクリックする、このことを習慣づけてくださったら素晴らしいなと思います。クリスチャンのお互いの間で祈っていますよ、またこれからお祈りします、あるいは久しぶりに会った時にあなたのために祈っていましたよ、そういう言葉が互いの間で交わされる、それが挨拶になる。これはクリスチャンの特権ですよね。この特権をもっと使いたいと思います。ではエパフラスはコロサイの人たちのためにどんなことを祈ったのでしょうか。もちろんコロサイの人々に必要なものが与えられますように、また日々の生活が支えられますように、それぞれが罪を許していただいて、またお互いに許し合うことができますように、いろいろな誘惑から守られ、悪から救い出されますように。これはイエス様ご自身が主の祈りの後半で教えてくださったものですね。日ごとの糧、許し、そして誘惑と悪からの守りや救い、私たちもまた日々に祈らなければならないことですから、エパフラスはコロサイの人々のためにそのことを祈ったと思います。しかしエパフラスはそうしたことを祈った上で、さらにもう一つのことをお祈りしました。それは今日の箇所にありますように、一人一人が完全な人になるようにということです。完全な人になる、完全な人と言われるとそんな人いるんでしょうかと思いたくなるんですが、これは実はコロサイの 1-28、 すべての人をキリストにある聖人、聖人というのは大人という意味ですね、キリストイエスにある聖人として立たせるためと言われている、その大人、聖人と元の言葉は同じです。新改訳の新しい訳、新改訳2017というところでは、このコロサイの 1-28 も、それからコロサイの 4-12 も、成熟したものというふうに訳しています。その方がわかりやすいでしょうね。人はイエス・キリストを信じることによって、罪を許され、神様の子供にされます。罪を許されるというのは、もう罪を咎められることがない。どんな束縛からも、制限からも、自由にされたということです。罪人であった者が、神様の前に、義人、正しい人と認められる。これは、新しい立場が与えられるということですよね。罪人から義人へという立場の変化、イエス様を信じた人にはそれが与えられます。次に神の子供になるというのは、神の子供として愛される、守られる、そして子供であれば親の財産を受け継ぎますから、私たちも神の国を受け継ぐ特権を与えられた。つまり今まで罪に縛られていた罪の奴隷であったというものが、神の子供としての新しい身分を与えられた。罪の奴隷から神の子供へ。イエス・キリストを信じる者は身分が変わったんです。それからイエス・キリストを信じる者は聖霊によって、神様によって産んでいただいたものですね。新しい命、そして新しい命に伴う新しい性質を与えられました。つまり、古い人が死んで新しい性質を持った新しい人が生まれたのです。ただ、立場が変わっただけではない、身分が変わっただけではない、私たちの内面に新しい性質が注ぎ込まれたのです。これがイエス・キリストを信じる者に与えられる救いです。私たちは立場の面でも、身分の面でも、性質の面でも、すべて 新しくされました。しかし、この立場や身分は瞬間にして変わるものなんですが、私たちに与えられた新しい性質、これが目に見える形で現れてくるには少々時間がかかります。生まれたばかりの赤ん坊は最初はミルクしか飲めません。寝返りもできません。硬いものを食べることができるようになる。自分で立って歩けるようになる。で、それにはまた何ヶ月かかかるわけです。最初は両親や兄弟とだけしか関わりを持たない、もう家の中だけで過ごしていた子供がやがて幼稚園に行きます。学校に行きます。家族以外の人たちと交わり、友達を作るようになる。それにも数年かかるでしょう。赤ん坊の時にその子供の性質というもの、能力というものは全て備えられているんですけれども、それが引き出されて外側に現れてくるには時間がかかるわけです。神様の子供も最初から大人で生まれてくるわけではないわけです。最初は誰もが霊的な赤ん坊です。信仰の生活を続けるうちに神様の子供としての性質がその内側で成長していきます。そして霊的に大人になる。コロサイの手紙が言っているように、成熟したものに変えられていくわけですね。エパフラスの祈り、これはコロサイのクリスチャンの一人一人がいつまでも赤ん坊のままでなく、小さな子供のようにわがままなままでなく、霊的に成長し成熟なものになるように、そういう祈りだったわけです。エパフラスのこの成熟なものになるようにという祈りには、神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようにという祈りが伴っています。成熟したものになるためには、神様のすべての御心がはっきりと分かっていなければならない、それを確信していなければならないからです。では神様のすべての御心って何でしょうか。もう聖書を隅から隅まで全部何回も何回も読んで頭に叩き込むということでしょうか。そうではありません。神のすべての御心っていうのは、聖書の全部を事細かに知るということではなく、聖書の中に記された神様の救いのご計画の全体という意味です。で、その言葉は実は使徒の20の27にあるんです。パウロが言った言葉ですが、こうあります。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。ある人は聖書のごく一つのテーマばかりを話す人がいます。で、それはあまりいいことじゃないと思います。聖書のテーマの全体、創世記の創造から始まって、黙示録のイエス様の再臨に至るまで、その全体というものを私たちはしっかりわきまえていなければならないと思います。エパフラスが祈ったのはそのことなのです。神様の救いのご計画は天地創造のその前から実は立てられていました。そしてやがてイエス様によって新天新地が作られるときに完成します。イエス様の救いの全体像、しかもその中心はイエス・キリストです。これが分からなければいけないのです。その一つ一つを私たちも学んでいきましょう。整理してしっかりと理解していきたいと、そう思うのですね。私は子供の頃、年上の人たちが、まあ、いろんなことを教えてくれたわけで、で、年上のティーンエイジャーは何でも知ってるんだなと思って感心していました。ところが自分がその年齢に達してみると、全く何も分かってないことが分かりました。大学で勉強したら何でも分かるんだと思いましたが、でも本当に知りたいことはそこでは何も学べませんでした。学べば学ぶほど 自分は何も分かっていないということに気がつきます。少しは成長したかなと思っても、次から次へと自分の未熟な面が見えてくる。ですから、私は成熟したものになった。もうこれ以上成長の余裕はない。そんなことを言える人は誰一人いません。私は神様の御心を悟った。もう誰からも教えてもらう必要はない。そういう人がいたら、まあ、とんでもないことだろうと思います。聖書が言う成熟したものとは、実は成熟を目指し続ける人のことだと思うのです。神のすべての御心を知るということは、御心を求め続け、学び続ける人のことでしょう。最初から成長を諦めてしまう。ああ、もう十分に成長したと言ってそこに立ち止まってしまう。そうしたら、霊的な成長も、御心を知る知識も、そこでストップします。私にバプテスマを授けてくださった牧師先生は、信仰とは坂道を自転車で登っていくようなものだ。自転車のペダルを踏んでいなかったら、後ろの方にずるずると下がってしまう。前進がなければ後退しかないんだ。そんな風に教えてくださいました。その言葉は私の心の中にいつもあります。私を励ましてくれています。さて、エパフラスがコロサイの人々のために何を祈ったかを学びましたが、今度は彼がどんな風に祈ったかということを見ておきましょう。12節に、彼はいつも励んでいますと書いてありますね。励んでいると訳されている言葉は、コロサイの 1-29 でも使われています。そこでは、このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦しながら奮闘していますと書いてあります。奮闘するっていう言葉なんですが、これは苦悶するということですね。アゴニゾマイっていう言葉が使われているんですが、エパフラスはコロサイの人々が成熟したものになるように、その成長のためにどんなふうに祈ったかというと、アゴナイズするように、苦悶するように、うめくようにして祈ったというんです。私はこの言葉を読んだときに、ローマの 8-26、そこを思い起こしました。そこには同じ言葉が使われているわけではないんですが、こうあります。御霊も同じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために、取りなしてくださいます。聖霊が私たちの心の中で、魂の中で、うめきながら祈ってくださる。私たちが誰かのために取りなしに祈るのは、イエス様が天で祈ってくださるからです。聖霊が私のうちにあって、取りなしてくださるからです。そして私たちが真剣に誰かのために取りなし祈れば祈るほど、私たちの祈りは聖霊の祈りと一つになります。聖霊と共に埋めくほどの深い祈りへと導かれていくのです。使徒パウロはエパフラスはそのような祈りを毎日捧げていますよとここで証ししているのです。エパフラスという人はコロサイに初めて福音を届けた人です。コロサイ教会の創設者っていうんでしょうか。そう言っていいでしょうね。で、今はパウロに仕えるためにローマに来ていました。けれども彼の心はいつもコロサイの人々と共にありました。子供の成長を願わない親がないように、エパフラスもコロサイのクリスチャンの霊的な父として、その霊、彼らの霊的な成長のために、祈り続けたのです。私は思うのですが、おそらくパウロも一緒になってエパフラスと祈ったんじゃないかと思うのです。コロサイの 1-9。 どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにというパウロの祈りがあります。これはエパフラスが祈った祈りととっても似ていますでしょう。おそらく一緒にいたパウロもエパフラスもその他の人々も一致した祈りを捧げていったのではないかと思うのです。エパフラスもパウロもクリスチャンが成熟したものになるように苦闘しました。奮闘しました。うめくようにして祈りました。私たちもそうした祈りに加わりたいと思います。もし成熟を目指す祈り、あるいは神の御心のすべてを知らせてくださいという祈りをしたことがなかったら、今日から自分の成長のために、またお互いの成長のために祈り始めましょう。今までもその祈りを捧げてきたならば、より一層その祈りを深めていきたいと思います。神様は祈りに応えてくださいます。うめき、祈り、奮闘したことは必ず報われます。素晴らしい結果となって帰ってきます。そのことを信じて祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちの霊的な成長を願い、そのために必要なものをすべて備えてくださいました。御子イエス・キリストは私たちの成長のゴールです。聖霊は私たちの成長の力です。聖書はそのための糧です。成長の遅い私たちも、あなたは忍耐をもって見守り励ましてくださっています。今日教えられたように、私たちが成長を願い祈ることによって、あなたのその恵みにお応えいたします。なお私たちを導き助けてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。